今日恵みをいただく御言葉はルカによる福音書の1章39節から56節までです。ルカによる福音書の1章39節から56節まで、はじめに39節と40節をお読みいたします。その頃マリアは立って産地にあるユダの町に急いだ。そしてザカリアの家に行ってエリサベスに挨拶した。アーメン。それではお祈りをいたします。私たちの愛する主イエス様、あなたを褒めたたえます。あなたは私たちのところに来てくださり、あなたを信じる者にはあなたご自身が私たちのうちに宿ってくださり、御言葉すなわちイエス様、あなたが私たちに宿り、そしてその御言葉なるあなたが私たちを先導して導き、あなたの祝福の道を歩ませ、あなたの永遠の命へと我らを導いてくださることを感謝いたします。今日も我らを導いてください。聖霊様の先導により、我らを主よ、あなたの御言葉の奥深くへと、あなたの救いの、またあなたの命の深みへと、ますます我らを導き入れてください。今語るしもべの唇を清め整え、また預かる人々の耳を整えてください。その心、体、思い、すべてを我ら一同をイエス様整えてください。ただあなたの御言葉を、この聖なるあなたというお方をいただくにふさわしく我らが整えられて、そしてこの時が恵み祝福豊かに満ち溢れ、そして私たちが豊かに味わい尽くすひとときでありますように、どうかイエス様助け導いてください。すべてをあなたに期待して、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。乙女マリアが御使いからの、その告げ知らせによって、あなたは男の子を身ごもる、その名前をイエスと名付けなさい、そのお方は意図高き方の子と呼ばれるようになる、また父ダビデの王権をその子に与えられる、この本当にマリアからすればもう寝耳に水のような突拍子もない大きなことを告げ知らされて、マリアは、ね、どうしてそのようなことになりましょうか。私はまだ男の人を知りませんのに、ね、まだ、結婚していない女性が、ね、なんで男の子、ね、まだそういう肉体関係を持ってないマリアがどうして男の子を身ごもることができましょうか、ね、そういうふうに、ね、言うんですけども、御使いは聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。神様にとって不可能なことは何一つありません、ね、アーメン、ね、この言葉、これをマリアはそのまま信じて、本当に私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように、ね、ですからもうアーメンをしたんですね。あなたのお言葉通りこの身になりますように、ね、この主の御言葉に対する応答、ね、この主の御言葉が 100% をこの身に、この人生に、ね、私の愛する人に、親になりますように、御言葉の通りになりますように、これが主の喜ばれる応答です。そしてその応答をした人、その志のある人には、主は御業を働かれます。そしてマリアはこの時以降ですね、お腹の中に赤ちゃんが大きくなっていくんですね。でそれで、その頃マリアは立って、産地にあるユダの町に急いだ。これエリザベスの、住んでいるところなんですけども、ザカリアの家ですね。マリアはなんで、ね、この見つかりの告げ知らせを聞いた途端にこのエリザベスのところに、ね、急いで行ったのか。エリザベスの名前、 この36節に御使いからもう告げ知らされています。ご覧なさい、あなたの親類のエリザベスもあの年になって男の子を宿しています。御使いからの告げ知らせで、そうか、エリザベスももうあの年になって子供を宿して、もうお腹が大きくなっている、6ヶ月目だ。祭司ザカリア、ね、エリザベスの夫が神殿の中で御使いと出会って、そして、ね、何か不思議な体験をした。でそれで今エリザベス、あの年を取ったエリザベスがもう身ごもっている。主にとって不可能なことはないんだ。そしてマリアもこの御使いの直接の告げ知らせを受けました。非常に不思議な、もう普通の人では味わえない、天使と直接会うんですね。そのことを体験したマリアがエリザベス、同じ体験をしたような、同じ主から大きなことをしていただいたエリザベスと交わりをするために行ったんですね。このエリザベスのところにマリア行ったことにですね、主から大いなることを受けた。これ普通の人にはですね、到底知り得ないようなこと、理解できないことです。乙女が身ごもる、ね、そんなことがあり得るんだろうか、ね、だって婚約者であるヨセフでさえも、ね、この乙女マリアが、ね、聖霊によって身ごもっているのを見たら、ね、密かに離縁しようとしたんですね。一番信頼してほしい婚約者であるヨセフ、まあ、理解しようがない、ね、お腹の中に赤ちゃんができた、理解したくても男性の心持ちとしてはできない。でそれで、ね、マリアはエリザベス、ね、彼女だったらもうこの神様からの苦しい状況、もう本当にこの普通の人では起こり得ないようなことを体験したエリザベスだったら、ね、この状況を理解してもらえ、そして一緒にこの主が成してくださった大いなることの分かち合いができるかもしれないって、そのことを思ったのかもしれません。でそれで、マリアは、この早速急いでエリザベスのところに、出かけていきます。で、ね、マリアエリザベスのところに行って、ね、自分も赤ちゃんができたけれどもまだ、ね、男性の知らない身であるのにを身ごもった、ね、このことをどういうふうに、ね、説明しようか、言っても聞かないんじゃないだろうか、もしかしたらそういう不安があったかもしれませんけれども、ね、その不安は一気に解消されます。一瞬にしてエリザベスはマリアの身に起こったことを、それを理解するんですね。聖霊の技によります。主の御言葉に従って、ね、歩む者、イエス様に救われた人々は聖霊をいただいております。そしてその聖霊が互いの間の関係を一瞬にして和解させ、あるいは、ね、悟らせ、本当にあこの人は初対面でもでも同じ霊を宿している、同じイエスキリストを主としている、同じ主イエス様から素晴らしいことをしていただいたんだ、ね、そのことが一瞬で理解できるんですね。マリアはどのタイミングでこのエリザベスに自分が、ね、主から苦しいことをしていただいたことをエリザベスに理解してもらったか、ね、挨拶をした瞬間です。マリアが挨拶をした瞬間です。41節、エリザベスがマリアの挨拶を聞いたとき、子が体内で踊り、エリザベスは聖霊に満たされた。そして大声を上げて言った、あなたは女の中の祝福された方、あなたの胎の身も祝福されています。私の主の母が私のところに来られるとは何ということでしょう。本当にあなたの挨拶の声が私の耳に入った時、私の体内で子供が喜んで踊りました。アーメン。挨拶が耳に入ったその瞬間に、子供が、ね、エリザベスの体内で子供が踊ったんですね。喜び踊りました。でそれでエリザベスは聖霊に満たされたと、ね、41節に書いてありますね。聖霊に満たされたんです。クリスチャン同士が互いに本当に信仰にある、主から恵みをいただいた、苦しいことをしていただいた信仰のある兄弟姉妹が、ね、互いに挨拶を交わした瞬間に聖霊様が、ね、 その人を理解させ、喜ばせ、そして互いの間にイエス・キリストにある一致を与えてくださるんです。本当に不思議です、ね、言葉が違う、ね、肌の色が違う、ね、そういう人であったとしても、相手もイエス様を信じている人であるとするならば、あるいは、ね、こちらが福音を伝えて相手が信じて、そして喜び踊るんですね。もうお互いの中でイエス様が誕生したということを、あ、この人の中に御言葉が入った、御言葉をこの人は信じた、イエス様が入ってくださった、その喜びが相手の中で、ね、まあ体内とではないんですけど、男性の場合は、ね、もうその内側でイエス・キリストが入って、互いが同じ喜び、同じ楽しみに預かることができるんです。これイエス様を信じた人、ね、聖霊様をいただいた人にしか味わえない喜びです。一瞬にして分かるんです。あ、この人は私と同じ国民だ、同じ血潮が流れてるんだ、ね、相手がたとえ、ね、国籍、人間が定めた国籍が違うとしても、でもイエス様にある同じ命、イエス様にある同じ国、すなわち天国ですね、同じ天国民なんだ、同じイエス・キリストを分かち合って分かるんだ、そのことが分かるんです。エリザベスはマリアの挨拶を聞いたときに、ね、聖霊に満たされて、そして大声を上げて言います、あなたは女の中の祝福された方、あなたの胎の実も祝福されています。しかもエリザベス、私の主の母が私のところに来られるとは何ということでしょうというですね。マリアこの時、まあ、だいたいマリアがイエス様を、身ごもった産んだ、ね、だいたい 14、15 歳ぐらいの、ね、まだ少女だったの、時と言われております。エリザベスも年を取っています。その年を取って、ね、遥か上の位置であるはずのエリザベスがマリアに対して私の主の母というふうに、ね、告白してるんですね。これもすごいことです。聖霊の導きに従えば、ね、あ、この人は私の主が宿っている、私の主が本当にこの人のうちに充満してるんだって分かるんですね。もう年齢だとか、あるいはもう経験だとか、そういったこと一切関係なし、社会的地位も関係なしです、ね、エリザベスはこの祭司の一族の妻です。対してマリアは、ね、大工の、結婚相手が決まってる、ね、まだ、そういう状況、マリアの方がはるかに、ね、癒し、はしためという立ち位置にあるんですけども、しかし主は大いなることを、このマリア自身が自分を癒し、はしためと言っているんですけども、けれども大いなることをこのマリアに成してくださったんです。そしてエリザベスはこのマリアがなんでこんなにも祝福された方、なんでこんなにも、ね、素晴らしいお方であるのか、これ45節に見れば分かります。45節です。主によって語られたことは必ず実現すると信じ切った人はなんと幸いなことでしょう。
アーメン。
エリザベスよりもマリアの方が上だったんです。どのポイントにおいて、どの点においてマリアの方が上だったのか、それは主によって語られたことは必ず実現するという信仰のポイントにおいて、主が語られたことは必ず実現するという信仰を持っている人が勝つんです。相手が大祭司の妻、また人生経験の豊富な人であったとしても、でも主に語られたことは必ず信じる、その通りになると信じ切った人の方が、ね、幸いなんです。その点においてエリザベスはマリアになんと幸いなことでしょう、そういうふうに告白します。ですから幸いな人というものは、経験を積んだ人、社会的地位が高い人というよりも、むしろ主が語られた言葉、御言葉が必ず実現すると信じきる人です。そういう人に主は大いなる御業を成してくださり、もうその人にしか できないような大いなる特権を与えてくださるんです。
アーメン。
でそこで46節、マリアは言った、我が魂は主を崇め、我が霊は我が救い主なる神を喜び称えます。アーメン。で我が魂、また我が霊ですから、魂の領域においては主を崇めます、ね、そして我が霊の領域、ね、霊それは主を認知し、主と出会う、その、ね、主と交わることができる器官、体の唯一の器官、それが霊という器官です。この霊が本当に救い主なる神を喜び称えて称える、もう霊の奥底から主を賛美する、褒めたたえる、ね、その志がもう湧き起こって溢れてくるわけですね。なぜ48節で主はこの癒やしい橋ために目を留めてくださったからです。アーメン。癒やしい橋ため、もう自分はとても低い地位にある、ね、その癒やしい自分のこの私に目を留めてくださった。本当にこれからの地、どの時代の人々も私を幸せ者と思うでしょう。力ある方が私に大きなことをしてくださいました。その皆は清く、その憐れみは主を恐れかしこむ者にいよいよにわたって及びます。アーメン。皆さんもね、イエス様と出会った時、あの力をあるお方が、天と地を創造されたお方が、この私と個人的にプライベートに関わってくださったんだ、私の名前を呼んでくださって、さあ私の元に来なさい、救いの方に来なさい、滅びの技をやめて私救いの方へに来なさいと、天と地を創造された偉大なるお方が直接、ね、皆さんにプライベートに個人的に関わってくださった、ね、この喜び皆さん覚えているでしょうか。主と出会った時の喜び、ね、本当に感動に満ちております。あの大いなるお方がこんな私に、こんな小さいものに会ってくださった、ね、マリアは自分を癒しに走ためと言いました、ね、確かにマリア貧しかったです、ね、社会的地位は、ね、低いです。主に捧げ物をしたいくても、ね、本当に一番最小の貧しいものしか捧げられない、そういう、ね、身分でしたけれども、主はこんな癒しい小さいものに目を留めてくださった。なんという大きな喜び、なんという、ね、幸いだろうか。もう喜びが彼女の心の奥底から、霊の奥底から湧き上がって賛美せずにはおれないんですね。そして、ね、50節では、その憐れみは主を恐れかしこむ者にいよいよにわたって及びます。で、アーメン。マリア自身だけではないんです。いよいよにわたって未来永劫、あるいは、ね、過去の人も主を恐れかしこむ者に主はその憐れみを豊かに注いでくださる。この宣言、これは普遍的な宣言です。マリア自身もそう体験しておりました。マリアも聞いていたでしょうけれども、このちなみにこのマリアの賛歌、マリアのこの主を賛美する賛美はみんな全部ですね、旧約聖書から引用されられる箇所があります、ね、あるところは詩編から、あるところは、ね、冒頭で宣言しましたハンナの祈り、ハンナの祈りに、ね、非常に近いところがあります。モーセの祈りからも引用があります、ね、このマリアの祈り、旧約聖書ですから、マリアはですね、本当に聖書を熟知していたんですね。マリアのその人となり、マリアはただ単に、ね、もう入っていって信じる信仰の持ち主だけでなく、本当に御言葉にテピンされた、ね、女性だったようです、また、ね、51節、主は身腕を持って力強い技をなし、心の思いの高ぶっているものを追い散らし、権力あるものを大いから引き下ろされます。低いものを高く引き上げ、飢えたものを良いもので満ち足らせ、富むものを何も持たせないで追い返されました、ね、ここハンナの祈りに似ています。ハンナの場合は、ね、この祈り、ね、低いものを主は高く引き上げてくださり、高いものを、ね、低くされる、ね、ハンナは本当に高 高ぶるものによって低くさせられる経験をして、もう本当に礼拝を捧げる面においても、ね、ペニンナというもう一人の旦那さんの妻によって苦しい目に遭わされていたから、ね、ですから彼女、ね、ハンナはそれは分かるんですけども、マリアも同じ、賛美をしてますね。もしかしたらマリアも何か、ね、低くされるような、自分をはしためと言わざるを得ないような、そして、ね、高ぶっているものによって何か、ね、辛い目にあったのか、それは分かりませんけれども、とにかくマリアも同じようにですね、高ぶるものは低くされる、そのことを宣言しています。これも普遍的な宣言です。マリアはこの祈りの、ね、賛美の最初で、我が魂は主をあがめ、ね、言いました。主を、私は主をあがめます。ギリシャ語ではこのあがめ、これはメガリューノーと言います。メガリューノー、要するに大きく大いなるものとします。あなたの名前をあがめ、というよりもあなたを私は大きくします、大いなるものにします、そういう意味ですね。このメガ流の、他のところでは、あのパレサイ人が、この額につける恐怖だとか、これを広くしたり、あるいは、見栄のために衣房をぶわーって長くしたり、メガ流のなんですね。パレサイ人は衣の房をメガ流の大いなるものにして、パレサイ人は自分自身を大きなものにして、人々の関心を集めて、ですからマリアの場合は主をメガ流のする、パレサイ人は自分を衣の房をメガ流能する、大いなるものにする、もう全くもって、方向性が違うんですね。マリアとこのパリサイ人たち、マリアは主を大きなものにしましたけれども、主は自分を大きくするものを低くされる、このマリアの宣言の中にありますね。50節では、主は身腕を持って力強い技をなし、心の思いの高ぶっているものを追い散らし、心の思いの高ぶっているもの、キングジェームズバージョンではイマジネーション、心のイマジネーションが高ぶっているものを追い散らし、ですからもう思い込み、イマジネーション、自分の思いの中でもう想像をたくましく膨らませて、そして主を脇に置いてしまっているような、そういうイマジネーションの強い、町のイマジネーション、ティアノイアというギリシャ語ですけれども、要するに思い、このティアノイアが大きく膨らんでしまっているもの、自分を高くするもの、そのようなものを主は低くされる、マリアはここで宣言しているわけです。また、52節では権力あるものを王位から引き下ろされます、低いものを高く引き上げ、植えたものを良いもので満ちたらせ、富むものを何も持たせないで追い返されました。ですから自分自身において高くぶるもの、自分自身において富んだものとするもの、このようなものを主は退け、むしろマリアのように本当に心減り下って、もう心が砕かれた魂に、主はその人を高く引き上げてくださるんです。主は、世の中の誰にでもないこのマリアを選んで、マリアに向かって、自らを使わし、そしてこのマリアにイエス・キリストの母として、身ごもる者として、この特権を与えられました。そして、54節から、主はその憐れみをいつまでも忘れないで、そのしもべ、イスラエルをお助けになりました。私たちの先祖たち、アブラハムとその子孫に語られた通りです。アーメン。で、しかもマリアはこの自分のお腹に宿ったこの子がなんと、もう先祖アブラハムの時代からこの方、ずっと今の時、このマリアの時代に至るまで神様がずっと覚えておられた、その主の民に対する憐れみ、それを覚えておられた、そしてその長年、何千年も続く、その主の待ち望む民の、その主に対する思い、志、それを今この時、私のお腹の中にいる赤ちゃんを通して成就してくださるんだ、その自覚がマリアにありますね。 主はその憐れみをいつまでも忘れないで、そのしもべイスラエルをお助けになりました。何を通して？マリアのこのお腹の赤ちゃんを通してです。これ突拍子もないことです。皆さん、ね、皆さんから、皆さんがもし赤ちゃんを身ごもってる、女性だとして、この自分の今お腹の中に宿ってる赤ちゃんが、もう何千年も前から町の多くの人々が待ち望んだ救い主で、神様がそのアブラハムの代からもう目を留めておられたお方がこの赤ちゃんだってね、もう突拍子もないことです。マリアでもこの突拍子もないことを信仰によって受け入れて、そして主に賛美を捧げたんです。その賛美、どれほど喜ばしいことでしょう、世界中のどの人もどの時代の人も、本当に私を幸せ者と思うでしょう。この48節でマリア自身言ってますね、本当に、訳されてるんですけども、ギリシャ語ではイドゥですから、Behold、要するに見なさい、ご覧ください、が正しい訳です。本当にこのところは、ご覧くださいと訳す方が、より正しいですね。ご覧ください、これからのうちどの時代の人々も私を幸せ者と思うでしょう。アメン。もうマリアは確信してるんですね。このマリアの参加は確信に満ちてます、これから、起こるべきこと、これはもうすでになった、成就した、その信仰が見られます。マリアは本当に主のその成してくださった素晴らしい御業、それを賛美しました。そしてさらに主はその憐れみを覚えておられた。イスラエルを助けるために先祖アブラハムとその子孫に語られた言葉を、今この時代私から生まれて、私の胎に宿ったこの赤ちゃんを通してそれを成就してくださる、この信仰を持ちました。そして56節、マリアは3ヶ月ほどエリサベスと暮らして家に帰った。アメン。マリアは、3ヶ月間この信仰の友、エリザベスと一緒に、交わりながら、同じ、身重の女性たち2人がこうして信仰の交わりをして、そしてから、マリアは自分の住んでいるところに帰っていきました。その期間どのような交わりがなされたのか、またマリアが、エリザベスのところから自分のところに帰ってヨセフとどういう交わりをしたのか、それは分かりませんけれども、ヨセフはマリアの胎に宿ったものが聖霊によるものだということを、見つかりから告げ知らされて、それを信じてマリアを受け入れて結婚するんですね。ヨセフも信仰の人でした。このようにイエス・キリストの誕生、これは、他の人から見ればもう突拍子もないようなことの連続なんですね。ただ主ご自身と出会った人にしか分かり得ないような不思議、それが信仰者たちの交わりです。ですから、このことを世の中の人に言ったところで分からないかったり、あるいは、逆に迫害したり、赤ちゃんを身ごもった男性の、まだ結婚していないのに、そういうことになってしまうんですね。信仰がない人と話すとするならば。だからマリアは本当に信仰のあるエリサベスのところに急いで行って、そして信仰の交わりをして、そして本当に聖霊の導きに従って聖霊の喜びの交わり、その中に入っていたんです。このエリサベスのように、またマリアのように本当に信仰の交わりをしましょう。で、世の中においては皆さんのうちに宿ったイエス様、これは分かり得ないくても、信仰の交わりの中においては分かります。信仰の、ない人と、信仰のある人が一つになるとするならば、これはとても、辛いことです。別物の命が、一緒に暮らすことになってしまうわけですからね。ですから本当に信仰にある兄弟姉妹とのこの交わりの中において、この信仰を育んで、さらにこの喜びへと、さらにこのイエス・キリストの御言葉の深みへと、命の深みへと入っていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。では、これから皆さんそれぞれがそれぞれの祈りをして、そして主に栄光を捧げていく時を持ちたいと思います。
主よ、あなたの仰せられたその御言葉が好みになりますようにと告白ができるこの時代のマリアとなられますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。あなたの仰せられた言葉が好みになり、そして主ご自身の栄光が好みを通して現れますように、主よ、あなたがその幸いを私たちに与えてください。より多くのこのマリアをこの地上であなたが起こしてください。世界中でより多くのマリアをあなたが起こしてください。そしてより多くのマリアがあなたの御言葉を宿し、あなたの信仰と希望と愛によるその技を宿し、そして主よ、本当にノーブルなイエス・キリストにあって本当に喜ばれるその妻とあり、そして主よ、本当に主の皆を褒めたたえることができますように、イエス様助けてください。分かち合いは主よ、本当に同じ体験を持っている主よ、本当に証人たちは分かち合いをするときにものすごく喜びが湧き上がります。主よ、私たちはマリアとエリザベスのようにこの地上において他の人は知らないイエス・キリストの御名と地上と命と栄光を分かち合いします。そしてイエス様が私たちの主、私たちの王であられることを私たちは心の底から感謝して喜んでおります。私たちお互いが会った時に、お互いの中にいるイエス様が本当に響き合う時、主よ、私たちにはもう本当に心が喜び踊り、そして確信に満ちて主の皆に本当に喜んで栄光を捧げる様が、私たち信じる者の中にはしばしばあり得ることであることを感謝いたします。もっともっとマリアとエリザベスのように、主よ、私たち一人一人が宿した御言葉のゆえに明かしつつ、そして本当に喜び分かち合うことができますように、主よ、あなたが祝福してください。この時代にもっともっと多くのマリア、そしてエリザベスをあなたが起こしてくださり、そして主の皆を褒めたたえる主よ、栄光の女たちをもっともっと起こしてくださり、主が栄光を受け取ってくださいますように、イエス様祝福してください。聖霊様助けてください。父なる神様祝福してください。イエス様の皆によって祈りました。アーメン。
我が魂は主をあがめ、我が霊は我が救い主なる神を喜び称えます。アーメン。主よ、あなたを大いなるものといたします。そして私たち自身はさらに小さきものとしていくものでありますように、このようにしてただあなたの栄光が大きくなり、またあなたの御業が増さす我らのこの身になりますように、この人生の上になりますように、どうかあなたが我らのうちで大いなるものとなってくださり、我らを支配し、そして私たちのうちに大きくなってくださったイエス様、あなたが主を働かれるその働きを世の人々が私たちを通して、また働くあなたの御業によって知ることができますように、どうか助けを導いてください。私たちはただあなたの御名を褒めたたえ、またあなたのなしてくださる苦しい御業をこそ喜びます。そしてマリアが自分自身自ら告白したように、本当に私たち自身も本当に幸せ者と自分自身においても、また他人においてもそのように認められるものとなりたいです。イエス様、あなたが働いてください。この幸せ、この幸い、それは何かパンが満ち足りている時の幸いでもなく、お金がたくさんある幸いでもなく、ただイエス様、大いなるあなたが大きなことをこの私に成してくださったこの幸い、これにたっぷりと味わって預かっていく我ら一同でありますように、そしてさらにさらにこのイエス・キリストと出会って同じ命を共有する人々の群れがまさにさらに起こされていきますように、よろしくお願いいたします。 あなたがこの時この時代私たちをもマリアのような喜びに預かせてくださる祝福を感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。
天に増します
我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、
御国をきたらせたまえ、
御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、
我らの日用の糧を今日も与えたまえ、
我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。
アーメン。
それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。
アーメン。
引き続きそれぞれが主の御前で祈る時を持ちましょう。Thank you.